デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
はい、録音ボタン押しました。
押しました。
こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、特別ゲストとしてたまにデザイン FM の荒川さんと石黒さんにお越しいただいております。
どうも
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
たまにデザイン FM はデザインプットと並んでデザインっていう風にポッドキャストで検索すると2つよく並んで出てくるっていう、
そうですね、
話があり、はい、おそらくデザインプットのリスナーさんはすでにたまにデザイン FM も聞かれてるんじゃないかなというふうに思うんですが、念のためお二人に自己紹介をしていただきたいと思います。それぞれ自己紹介と普段どんなお仕事をされているのかっていうのを簡単に言える範囲でお話ししていただいてもいいでしょうか。
はい、わかりました。では僕から、たまにデザイン FM を配信しています荒川です。事業会社で、インハウスのプロダクトデザイナーの方をやっておりまして、まあ、アプリやサービスの UI デザインや、まあ、UX 設計などに関わっています。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、荒川さんと肩書きが全く一緒になってしまうんですけども、たまにデザイン FM の石黒と言います。普段はインハウスでプロダクトデザイナーで教育系のプロダクトに携わっております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。いや嬉しいですね、たまにデザイン FM の本当にがデザインプット
に。いや僕らも本当に、はい、嬉しいです。
いやもう本当です、天と地ほどあるような内容の密度なんで
何をおっしゃい、
今日はちょっともう
とんでもない、いや
ドキドキしてます。
それで言うと僕らが地の方です。
いや
そんなことないですよ。
割とでも両極な感じですよね。両極なコンテンツ出してるから、
そ
こが異色のコラボですね、はい、どっち側に引っ張られるのか。
たまにデザイン FM って癒し系というか、
癒し系
笑わせてくれることが多いし、
ちょっと嬉しいですね。
癒し、そうですね、癒し系を初めて言われたのですごい今嬉しいですね。
本当ですか。いや本当になんかあんまりこういうデザイン系のポッドキャストでそういうムードのものってほとんどない、一個もない、もう唯一無二のところだと思うので、たまにデザイン FM を聞きたいのに他のやつを代用できないところがありますよね。
そんなこと言ってくださるんです
ね。いや本当にありがたいですね。
めちゃくちゃいつも笑わせてもらってます。
単純に僕らはデザインの話が真面目な話できなかったっていうオチだったんです。
いやいやいや、超面白いですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は僕らも先週たまにデザイン FM の方にゲスト出演をさせていただいておりまして、
うん、そうですね、
まあ、そちらもぜひ楽しんでいただければと思っておりまして、
はいはい、
なんかこの間聞いたエピソードで、
はい、
石黒さんの喋り方がすごい綺麗っていう回があって、
はい、ああはいはいはい、
ああただ僕が気持ちよくなる回
そうめっちゃわかると思って。たまにデザイン FM の場合は荒川さんが編集をされていて、で、はい、デザインプットの場合は僕ですね、鶴田が編集をしているんですけど、お互いにその自分じゃない方の話者がすごく話がうまいっていう風に感じるっていう、
うんうん、
僕は若松くんに対してめちゃくちゃ話し方が綺麗だなって思うんですよね。
本当ですか。
滑舌もいいし、うんうん、ちゃんと言うこと決まってから口開けてるんだろうなっていうのがあって、
いやいやいや、
めっちゃわかると思って。
いや僕全然意識してないというか、逆に隣の芝青く見えるというか、僕からすると鶴田さん結構ハキハキちゃんと話すなっていつも思ってるんで。
本当ですか。反省してます。そんなこと言われたこと全然ないです、
ね。本当ですか。
ないしな、はい、いやこの間たまにデザイン FM に出演するときに編集するのが自分じゃないんで、多分荒川さんのを苦しめてしまうだろうなと思って、うんうん、なるべく喋んないようにしようと思ってたんですけど結構、
ね、いやいやいやでもですね、コラボした回をその編集していて、その4人の音声を編集したんですが、はい、やはりその自分の部分を 特にその編集することが多くて、そのお三方の喋り方すごくうまいなと思いながら編集しましたね。
あれじゃないですか、こう注意力がこう違うんじゃないですか。自分の声に一番やっぱ注目しちゃうから、気になるところが多く出てるだけな気がします
。カクテルパーティー効果みたいな。
いやでも単純
にどういう意味ですかそれ。
単純にあの僕の笑い声が音割れしてたりするんで
音質の問題。
そうそうそう、そういったところも含めてですね
僕とかもう本当に 0.1 秒に1回ぐらいカットしないといけないぐらい編集してるんで自分の声
ちょっと
めちゃくちゃ編集してる
すごい、逆にすごい編集力
そうですすごいですよ本当に。編集後のこの線がめちゃくちゃすごいですよ
あ、わかります、あの縦にこう刻まれてる感じですよね。
そうですそうです
わかりますわかります
いつも編集ありがとうございます。
そう、ありがとうございます立場がない2人
何も言えないです
そう、何も言えない
楽しいですもんね編集は。でも
そうですね、もう編集が一つの趣味みたいな感じに今はなってますね。うん、面白いです。
確かに、なんかそのたまにデザイン FM のもう一つの魅力として継続めちゃくちゃされてるんですよね。
あ、はいはいはいはい、
ずっと途切れないというか、そのちゃんと決まったルーティーンとかスケジュールで、はいはい、毎週何曜日とかで決まってるんですか、ね、
そうですね、あの月水金週3配信をもうすぐ1年になりますかね、
はい、
続けています。
すごいですね。
いやすごいですね、
うん、僕ら一回もそういうことができたことないんですよ
そうっすね
、はい、曜日が定まったこともないし時間も定まってないし配信間隔もめっちゃバラバラだし、1週間しか空いてないのに次配信した場合もあるし、その後2ヶ月空いたりする時もあるしみたいな、かなりひどいですよねだからもうたまにデザイン FM のお二人はその習慣化とか継続するっていうことがめちゃくちゃ得意なんだろうなっていうふうに思っていて、どうやってそういうことやってるんだろうっていうのはちょっとお聞きしたいんですけどポッドキャスト配信以外にも継続していることとか、うんうんうん、習慣化していることとかっていうのあったりしますか。
これはもう荒川さんの得意分野じゃないですか。
いやー、まさにそうですね。いやー、ありがとうございます。
言っちゃう
んです
、自分で言っちゃうい
や、そう
なんです。謙遜はしないんですね
いや、本当に僕はあのもう本当このこう数年はあの習慣化、習慣にする仕組み作りみたいなところにすごくこう注力の方をしていて、なので、はい、なのでこういったちょっと話題を振ってくれてすごくありがたいです。ありがとうございます。
あ、いえ
そうですね。でも最近そのやはり最近で継続したものとしてはあのたまにデザイン FM のポッドキャストがありますし、それ以外だとプライベートだとジムですかね。
ジム、
今毎日、はい、うん、ジムの方に行ってて筋トレとランニングの方を1時間半ぐらいやってるっていうのが一つと、であと16時間断食っていうのを今やっていて、
お
ー、
そうなんですよ。オートファジーって言って最近なんかすごい話題なんですけど、うん、
8時間以内にご飯食べるみたいなやつですよね。
はい、そうですそうです。8時間以内にご飯は全て終わらして、うんうんうん、で睡眠時間も含めて16時間は胃と腸の中を空っぽにするというもの で、
うんうん、
でそれも2ヶ月ぐらい今続いていてですかね。
すげえ、めちゃくちゃヘルシーですね。
あ、そうですそうですそうですそうです、すごいヘルシー でオートミールを食べたりだとか食生活とかの方にもすごい結構気を使っていて
すごい。
また痩せました。あれか、
いや痩せた痩せた
また痩せました、ね、今横顔浮くと思いました
え、2ヶ月で7キロ痩せてるから今。そうなんですよ。でそれもこれも全部この習慣化したおかげだなと思っていて、
はい、
いやもう本当に習慣さんありがとうございますという感じですね
すごいですねそれ全部同時に始めたんですか、ジムと。
いや、それはバラバラで始めましたね。それでも 1,2 週間ぐらいずれてるとかそれぐらいですかね。
ほうほうほう。
最初にジム行き始めて、でその後にその16時間断食始めて、はい、でそこからまたあの食生活どうするのかっていうのを あの試していったみたいな
感じ。ちょっとその習慣化の前に、うん、そもそもなぜそういう全てがそのヘルシー思考な習慣だと思うんですけど、
はいはいはいはいはいはい、
あの どうしてそういう運動が始まったんですか。運動っていうかそういうあの
やり始めたきっかけみたい
な。あ、でもそれで言うと僕結構仕事人間なんですけど、
はい、
その長くその仕事のポテンシャルを発揮するというか集中力を高めたまま仕事に関わっていくためにはどうしたらいいだろうというふうに考えたときに、やはりその健康ってそのすごい大事だなと思っていて、
はい、
やっぱりその食生活もそうですしん
なんで石黒くんがずっと笑ってるのか気になるんですけど
石黒さんが疑問符を発しておりますが
やっぱり自分の健康管理とかあと睡眠とかですよね。やっぱりそういったその
本当ですか、
あの自分のその健康管理をしてその仕事に挑むっていうのはすごく大事だなと思っていて、やっぱりそこをあの特にあの今年からあの意識するようになりましたね。うん、
あでも最初睡眠から始めてましたね荒川さん。
そうですね、睡眠も今すごいこだわってて、あれなんですよ今、Apple Watch で起きてるんですよ。
振動でってことですか。
そうですそうです、スマートフォンを枕元に置かないでApple Watch の振動で起きるようにしてたりだとか。
はいはいはい、
心拍数とか測れますよね寝てる間の。
あ、そうそうそう、うんうんうん、そうなんですよ。で何よりやっぱり目覚ましの音で起きないっていうのがかなりその不快なく起きれるのですごいおすすめですね。でスマートフォン枕元に置かないので
うん、うん、
あの変に寝るときにこうスマートフォン見て、
うんうん、ブルーライト浴びたりしないしみたいな。
そうですそうです、うん、ないですし。
なるほど、より仕事のパフォーマンスを上げるためというか、その仕事のより長く継続できるようにするための継続なんですね。
そうですね
なるほど、
そうです。石黒くんなんで笑ってたの
いやなんかそれだけだっけ
理由それだっけ
みたいな。確かに健康診断で引っかかったりだとか
なんかもうちょっと俗っぽい理由
なるほどなるほど、
そういったのもあったんですけど、うん、やっぱりねあの一番の大目的はあのやっぱ仕事へのモチベーションみたいなところがあるかなという、う
ん、なんかその健康診断でめっちゃ腑に落ちました。
そうですね本質が
いや違うじゃないですか
そういやなんでかっていうと、いやなんか結構多分明確なメリットが運動とかって出にくい気がしてて、なんかその睡眠変えるとかって結構そういう目に見えるメリットがないのに習慣化させるって結構しんどいなって思うんですよね。だからこそなんか多分マイナスをゼロに戻すとかその明確なゼロをプラスにするっていうメリット込みで始めたのかどうかっていう質問を今しようと思ってたんですけど、それでめっちゃ腑に落ちました。
なるほど
いやそれはそうですね確かに
でもそれにしてもやっぱそんな結構大変な、ジムも大変ですし、その16時間断食も結構大変な習慣だと思うんですけど、まあ、よく継続できますね。
いやあれですね、全部仕組み化だなと思っていて、たまにデザイン FM のポッドキャストもそうですけど、はい、自分の習慣の中に取り入れるためにこういう仕組みを作るっていうのを決めてしまえば結構自然と、うん、あのハマるものはハマってうまく続くなというところがあるなと思っていますね。
詳しく教えてください。
じゃあ石黒くん、ちょっとたまにデザイン FM がなぜこんなに続くのかっていうのを記事にもしていただいたんで、ちょっと言ってもらってもいいですか。
お、いいですよ、うん、すごい突然、ね、やっぱこうたまにデザイン FM はこう話してる内容もそうですけど緩いんですよね、もう、
うん、
緩いんでいかに頑張んないで続けるかっていうのをこう大事にしてたんですよね。ほ
う
ほ
う
ほ
う、
僕はなんでこう最初に撮る日も決めちゃおう、で配信する日も決めちゃおうと、はい、で何を話すかも気づいた時に貯める場所を作っておこうみたいなので、最初にこう仕組みとして考えちゃったんで、はい、あとはなんかそのレールに乗るだけなんで、そんなに頑張らずに考えずにやっていけるっていうのがなんか大きいかもしれない。
そうなんです。でもなんだ、
うんうん、
配信する日が決まってるとデッドラインが決まっていて頑張んないといけなくなんないですか。
あ、
どうですか荒川さん。
ですね、編集時間を決めてるんですよ。
あ、はいはいはい、
1時間以内でできるところまでするとで、はい、あの石黒くんと話してる時間もだいたい1時間っていうふうに決めてるので、はい、1週間で2時間分 の、 その自分のリソースしか割かないよっていうのを決めてるんですね。でその中で、まあ、あの改善できるところは改善するとかちょっと音質を良くするとかそういったことをやってるみたいな感じですね。なんで労力自体はそんなに変わってない感じなので、はい、まあ、なので長く続いてるっていうところがありますね。
1週間分の配信に対して1時間ですか。
だいたい4本5本ぐらい撮るので、で1週間3本配信なので、まあ2本ぐらいこうストックがあの溜まるような仕組みになっていますね。ほうほうほう。でそれであのちょっとお互いどうしても仕事の関係上で収録する機会が取れないとか、はい、何かしらのあのイレギュラーなことがどうしても発生してしまうので、あの年末年始のお休みだったりだとか、
はい、
でそういったところで今まで貯めたストックのところが消化されてみたいな感じですね。
確かにストックがあると心の余裕はありますね。
いやあるある
ないとちょっとあそろそろ
だからたまにあの4本取れない時があるんですよ。3本とか2本ぐらいで終わってしまう時は結構がっかりしますね
、
はい、
がっかりする
、まあ、あとはあのテーマも結構大事かもしれないですね。僕らは何でもありにしちゃってるんで、
う
ん、なんか頑張んなくていいというか、
うんうんうん、
なんかすごい有益なデザインの情報を発信しなきゃとかを、はいはい、微塵も思ってないって言ったらまあたまにぐらいのペースでいいと思ってる。
確かに名前の通り
ちょっとそう気楽なんですよねその分、う
ん、でもそれをじゃあジムとか断食に置き換えるとしたらどうなってくるんですか。
は
い
はい、それはですね、あのジムで言うと僕 YouTube とか漫画好きなんですけど、
はい、
ジムでしか読まないんですよ。見ないんです
よ。おー、なるほど。漫画読みに行くためにジムに行くってことですか。
そうですそうです。だからあの YouTube 見たいなと思ったらジムに行くしかないんです、
ね、自分の賢いですねなるほど。
ちょっとやってんな荒川さんそれはやってますね。
すごいいいアイデアだな。
いやそうなんです。なんかちょっとやっぱりめんどくさいなっていうのがどうしてもあるんですけど、それを上回る報酬というか、
はいはい、
自分へのメリットみたいなのでちょっとかき消してるみたいなところがあります。
それインセンティブ設計を
してるわけですね。
僕もその運動を習慣化したくてリングフィットアドベンチャーを買ったんですよ、うん
うん、はいはいはいはい。
1週間しか続かなかったですねまあ、続ける人は続けられるんでしょうけどね。なんかやっぱりそこまでのそのゲームに対しての魅力がないっていうか、
はいはい
はい、やっぱ運動しようっていう気持ちが唯一のそのモチベーションになってるっていうのがあって、
あ、
まあそれを少しなんかプッシュしてくれるっていうか、ゲームがなかったらまあちょっと早めに疲れたと思ってやめてたようなところでもゲームがあるから最後までそのステージをクリアするまでは頑張ってやるみたいな、そういうその場のモチベーションにはなるんですけど、
うんうんうんうん、
じゃあやろうっていうところのモチベーションまではなかなかリングフィットアドベンチャーは僕にとってはかき立ててくれなくて、でも、
うんうんうん、
今僕 Netflix で韓流ドラマ見るの好きなんですけど、それを見るために必ず運動しないといけないっていうふうになると普通に運動しそうな気がしました。
あ、本当ですか
はい
あ、ではぜひぜひ、
うん、
特にあのエアロバイクとか漕ぎながら、
はい、
じゃないとあの見れないみたいな風にすると絶対に漕ぐので、はい、おすすめですよ。
確かに、え、あの漕ぐのやめたら一時停止になるとかっていう、そういう仕組みあったらいいですよね
確かにそういう仕組みがあったらいいですね
漕ぐ速度に応じて再生速度変わるみたいな
確かに
常に一定の速度で漕いでないと正しい速度で見れなくて、
いいですねそれ
でも一方で、
うんうん、
ジムでしか YouTube 見れないってガチガチすぎません
ガチガチガチガチ。実際はあの何かながらだったら OK みたいな風にもしていて、なのであの皿洗いだとか、あ、
なるほど、
何かそういう家事をしながら見るみたいなのは OK にしてますね。
お、
自分ルールを作ってる
んですね、うん、そうです。集中して YouTube だけを見るみたいなのは NG にしてる、うん、
じゃあ断食はどういう風にしてるんですか。どうやって仕組み化してるんですか。
断食はね辛いですよね
あ、本音が
そこは対策がないんですかね
でも断食は思ったよりも辛くないっていうのがまず最初にありましたね。 16時間何も食べないんですが、その中に睡眠時間も含まれているので、
はいはいはい、
僕あの夕方の6時に夕飯を食べたら、でそこから次の日の朝の10時まで食べないっていう風にしてるんですよ、うん
はい、
なので今だいたい10時とか11時ぐらいには寝ちゃうんで、ちょっと今この状況だとやることもないので、やっぱ夜結構早くなってるんですね今、
うんうんうんうん、
でそれで朝の6時とか7時ぐらいに起きて、でコーヒーとか水水分は大丈夫なので、そこだけ摂取してると意外と10時はもう結構すぐに来るので。
確かに確かに。
そうなんですよ、起きてから3、4時間とかで10時になるので、なんかそこはあんまり苦じゃないんですよね。だから意外と続くなという、うんうん
う
ん、
確かにそう考えると、うん、僕も荒川さんのその寝るタイミングとかご飯のタイミングとか似てるんですけど、うんうんうん、朝ごはんはやっぱり僕朝7時半ぐらいに食べちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
それをでも10時まで待てばいいっていうだけだったら普通にできそうな気がしますね。
朝が結構あの待てると思いますよ。コーヒーとか大丈夫なんで、朝をあの遅くするのは結構楽だなとは思いました、
うんうんうんうん、
なので意外とできるなと思いますよ。
なるほど、
うん、
なんか夜食べないようにするのとかも結構このコロナ禍だからできるみたいなとこはありそうっすよね。人付き合いとか
だとそれは確かに、
うんうんうん、
そうですね、
なかなか難しそうっすけどね。
まあ人付き合いをするときはまあもう楽しもうかなとは思ってますね、
うんうん、確かにそういうご褒美日も大事ですよね、うん
うん、そうですね
いやでも習慣化の敵は結構外部要因にあると思う。
いやわかりますね。
確かに
もう荒川さんは今もう完成されてるじゃないですか、もうライフワークが。
いや結構 PDCA を回してトライアンドエラーの繰り返しでなんとか習慣化してるところありますね
失礼しました
甘く見るなよ。いや
PDCA の末に今こう出来上がりつつあるんですね
いやでもやっぱりなんだろう、別の友達とそのアフィリエイトブログをやろうっていう風に話してた時があって、で、はい、その時に1週間に2本ブログ記事を書こうっていうのを継続してやろうとした時があったんですねでそれはだいたい1本4時間ぐらいかけて、だから1週間に8時間どこかで確保すればいけるだろうっていうので始めたんですけど、はい、いや全然習慣化できなかったですね。無理でした。もうそれは諦めちゃいましたね。なんでなんか大きすぎるものは、大変すぎるものはさすがに無理だなっていうのはそこで実感しました。
なるほど。あ、僕それで思い出したんですけど、あの、
はいはい、
僕アフィリエイトブログ何個か作っ、アフィリエイトサイトを何個か作ってたことがあって、
あ、
もう10年
う、ね、
結構前なんですけど、
へ、
その時は通勤時間はブログ記事を書くことにしか使わないっていう風にしてました、
ね、ああなるほどなるほど。
さっきの荒川さんの YouTube 見るためにジムに行くみたいな、はいはいはいはい、結構似てる気がしましたね。それで結構いっぱい記事かけてかなり完成度の高いものができたっていうことがあったので、うん、それはなんか習慣化がうまくいったパターンだなっていうふうに今思い出しました。
あ、それいいですね。通勤時間もだいたいあれですもんね、往復で考えると1時間とかもう少し行ったりしますもんね。
そうですね、そうですね。当時僕が住んでたところからとだいたいそうですね、往復1時間ちょいぐらいかかってたんで、
うんうんうんうん、
毎日それがあるんで、その間は絶対に SNS も開かないしメールも見ないしみたいな感じで、もうブログ記事しか書いちゃいけないみたいな感じにして、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、あ、いいですねそれ。あ、ちょっと通勤が始まったらちょっと今度その方法でやってみたいと思いますありがとうございます
なんか石黒さんとか習慣化してるものとかありますか？
僕はですね、全然なくてですね玉出さぐらいかな。あ、でも先ほどちょろっと言った外部要因がやっぱでかくて、うんう
ん、はい、と言いますと、
自分一人だの時は結構いろいろできてたんですけど、
はい、
奥さんがいるとか、あとはまあ今はもうないですけど飲み会があるとかでポシャるとかあるじゃないですか、はいはいはい、いかにこうルーティンを作り上げてもっていうので諦めるっていうのと、あとは単純に僕飽き癖があるので、うん、まあ大体1ヶ月ぐらいで達成できるやつをガッとやってもうすぐ辞めるみたいなのをよくやってました、ね、
うちも僕も結婚してるんで、しかも今2歳の子供がいまして、その外部要因の影響が確かに習慣をぶっ壊すかなり役立ってますね。
ぶっ壊ってるか壊しますよね
妨げるのではなくぶっ壊すみたいな
そう、
お子さんいるとさらにすごそう、こう何時に何々とか言ってもすぐぶっ壊れる
んで、そうですね 確かに確かに。
ガチガチでルールを作るのは諦めちゃいました僕は。
反対に悪い習慣をやめたものとかってあったりします？皆さん。
僕はですね、ご飯中にスマホを見て仕事のメールを確認してしまうみたいなのをやめようと頑張ってるんですよ。非常に良くない習慣っていうのは、まあ、普通に分かることだと思うんですけど、ここ2週間ぐらい頑張ってて、でもそれまでは割とやっちゃってたんですよね。やっぱり会話してる時はもちろんやらないようにしてたんですけど、
うん、
子供にこうご飯を与える時って結構その時差というか手持ち無沙汰の時間が発生するんですよね。で結構僕基本的に1秒1秒を生き急いでるスタイルなのでその1秒もかなり惜しく感じてしまうんですよね。でついついそこでなんか貧乏ゆすりっぽいことをしちゃったり、3秒空けばさっき来てたメッセージをちょっとちらっと見て回答を頭の中で考えちゃうみたいな、そういうことをしちゃったりしてたんですけど、まあ、そういうのがだいたい夫婦喧嘩の種になって夫婦喧嘩すると仕事の効率も悪くなってパフォーマンスが落ちるっていうことになるので、そういう瞬間を断ちたいんですよね。で今頑張ってるんですけど、今日もお昼また無意識にちょっとお昼の時間だったんですけど、ソファに座った瞬間に携帯見ちゃっていつまでか仕事のメール見ててみたいな、でまた怒られてみたいなことがあったんですけど、どうやってそういうの立てばいいのかなっていう悩みがあります。
荒川さんなんか SNS 系物理削除してましたよね、そういう感じで。
あ、そうですね、
もう見ない
ように。僕はスマートフォンから SNS のアプリは削除してるんで。
へえ。
そうなんです、ツイッターも投稿専門になってますね今
あれじゃないですか、なんかあんまりスマートなフォンじゃなくなっていませんかガラケーに戻ってませんかね
スマートなフォンにしない
ただのフォンになってます
ただのフォンにさせ
なるほどなるほど
返信もできなくなりますね、見ることもないいやでもすげえわかりますね。
でも仕事のやつとか見ちゃいませんか？
あ、いや仕事のも僕時間決めてますね、はい、朝のこの時間しか見ない
って。あ、すごい、めちゃくちゃすごいですね、
うん、どうやって守るんですかそれ。
あ、まあ朝この時間にしか 見ないと。でそれを見るのはそのパソコンで見るんですけど、スマートフォンの方にはそのメールとか SNS とかも入れてないので通知が来ないんですね、はい、見る方法もない、はい、あ、実際にはブラウザを開いてブラウザからアクセスしてっていう方法で見ることはできるんですけど、スマートフォンでも、まあ、その方法めんどくさいので、まあ、基本的には見ないと、まあ、なのでそれで結構守れてるかなというところはありますね。であと僕はインハウスのデザイナーなので、何か緊急なことがあればスラックか電話が来るかなと、なんでちょっとそこに甘えてるところはあり、
うんうんうん、なるほどなるほど。まあでもそうですよね、本当に緊急の場合はそういう手段があるわけなんで、まあ、無理に24時間見張ってないといけないっていうわけじゃないですもんね、
うん、
本来、
まあ、1日1回はもしかしたら結構極端かもしれませんが、うんうん、朝と夕方の2回とかお昼も入れて3回とかで、それをパソコンから見ないようにするみたいなのだと、なんか結構自分のその時間を守れるからいいのかなと思ってやってますね。
僕もじゃあちょっとあれですね、スマホからでもアプリ消すのめっちゃ怖いな。すごい
嫌だな。いや怖いですよね、わかります、は
い、いや怖いですね、僕できないな。
今ちょっとやってみようと思ったけど全然できる自信がないですねなんかスマホをもうリビングに持っていかないっていう方が、
あ、それはいいですね、
僕にはできるかもしれないですね。
はいはいはい、
確かに。
あ、だったらあれですよ、タイマーロックボックスかな、おすすめですよ。
あ、はいはいはい、時間制限がタイマー解除されるまで箱から出せないってやつですね、
はい、そうですそうです。あれ持ってるんですけど今使ってて、
はい、
寝るときはスマートフォンはそこに入れてます
やろすごい、
いやだから本当にトライアンドエラーを繰り返して今の状況になってるちなみに枕元のコンセントはガムテープ今つけてますからね。
すごい
絶対にスマートフォンそう枕元に持ってこないぞという現れです。
すごいですね
いやもうだ、常に多分仕組みを整備するっていうところを思い切ったことできる時点で多分意思レベルが全然違いますよねそうそんな気がします。
なんだろう、すいません僕の話ばっかりですごい恐縮なんですけど、
いいえ、
仕組み化するのって結構すごい面白いなと思ってて、でそれが仕事でも 結構僕のモチベーションになってたりするんですよ。
ほうほうほうほう。
UI デザインもそうですし、UX 設計もそうなんですけど、どういうふうに、どういうロジックでこう仕組み化して、その体験設計をするのかとか、どういうロジックでこう情報構成をしてこう UI を作るのかとか、そういったところをそのちょっと謎々的に考えるみたいなところがすごく好きなの で、それが今なんか習慣化、そのライフハックみたいなところでも、なんだろう、こだわり的な感じで生きてしまっている、活用してしまっているみたいなところがありますね。
なるほど、確かにそこ共通点かなり多そうですね。面白いですね。ちなみに荒川さんが今立ちたい悪習慣とかってないんですか、まだ残ってるやつ。
枕元にスマートフォンを置くというのは、あのコンセントにガムテープと、はい、あと、はい、あのタイマーロックボックスでなんとかやってるので、あとなんだろうな、あでも今はそれぐらいですかね。
じゃあもう整ってますね。
そうですね、タバコもやめたし大丈夫、整い始めてます。
はい、若松くんと石黒さんは習慣化しているものとか立ちたい習慣とかありますか。
ちゃんと化粧水をつけるようになりました。
あそれは僕も2年前ぐらいからしてます。
うん本当ですか。割と適当にサボってたんですけど、しかもこのコロナ禍で人に会わねえっていうんでさらに適当になったんですけど、あこれやべえなっていうのを実感して、こう、あちゃんとつけようっていう風に変わりましたね。
じゃあわかる。
習慣とちょっと違うかもしれないですけど、うんうんうん、ちょっと年齢的な話かもしれないんですけど、
いやでもそれが多分習慣化になったと思うんで、やっぱりやべえぞって思ったきっかけがすごい大事ってことですよね。
やべえぞって本当に思ったら人は習慣化できるんだなってのはちょっと思います。太った時も別にやべえぞって思って痩せるためにやるんで、
僕も多分似たような感じですね。全部思い返すと起点があって、で僕コロナ禍になって始めたことはめっちゃコーヒーにハマって、毎朝、はい、ドリップ自分で入れるんですけど、なんかそれとかはめっちゃ習慣化してて、でなんでそれがなんで続いてるんだろうって思うと、ただ単になんか多分ビールにのめり込んだのと一緒で、あのもうドリップコーヒーって結構知的好奇心の塊というか、なんかちょっとした設定変えただけで毎日生き物のように味が変わるんで、なんかそれのトライアンドエラーを毎日繰り返すこと自体の魅力にただ取りつかれてるだけなんで、なんかそれはなんか習慣というよりただ好きなことやってるみたいな、なんかそういう感覚に近いんですよね。
あでも僕それすごいわかりますね。僕にとって今それはオートミールなんですよ。
オートミールコーヒーほど自由度なさそうですけどね。
いやあのオートミールってあれ本当に味がないんですよ。だいたい水入れてそのレンジで ふやかすだけなんですけど、それだけだと味全くないんで、材料を混ぜて卵とか納豆とかバナナとかいろんな材料を混ぜて洋風にしたり和風にしたりして食べるもんなんです。でそうなってくると組み合わせマジで重要になってくるんですよ。
はいはいはい。
水の量とか。
はいはいはい。
それをその日々、あ今回はこれ失敗したから次の日はこれをやってみようとか、それで毎朝オートミールが続いてるところあるので、ちょっと似てるなと思います。
なんかそれがある一定の枯渇するようなところまで行った時に習慣止まるんだろうなって思う。だから結局なんか好奇心とか、あそうですね、あとは石黒に言ってたような、なんか多分課題が解決されたって思えば化粧水はたかなくなる気がしててでも化粧水って多分もう老化が進む以上もう無理だから
確かに
そうです、ね、もう一生抗えない。
そう美容クリニックでも行ってそうそう、なんか美容クリニックとか行かないと無理っすね。ボトックスとか打ち込まないと。そうだからなんか
そうやって闇落ちしていくのか。あちょっとこれ角が立つ言い方。やばいやばい。
でもなんか個人的に思うのは、なんか大人になればなるほどそこのトライアンドエラーをなんかするっていう、もう なんていうんですかね、こう初動とかに対しての。
うんうんうん、
なんだろう、腰の重さみたいなものが減ってきてるなって感じするんですよね。ちょっとなんでかも分かんないんですけど、それってなんか皆さん同じこと感じたりします？
どういうこと、どういうこと？
まあ、好きなこともなんかめんどくさいこともなんか多分若い時の方がめんどくさいとかやらなきゃなって思ってても放置するっていう選択をしがちだった気がするんですけど、今割となんかすんなり、あ、なんかやばいからやろうみたいな行動に移る確率が高まってきてる気がするんですよね。
うん、めっちゃわかる。
わかります。
あのなんか最近すごいもうすぐ死ぬんじゃないかなと思ってて、
え、何、
急ぎすぎです。あの
すごい近い未来とかじゃなくて80歳まで生きたとしても80歳ってもうすぐだよなっていうふうに思っちゃうんですよね。
あー、わかります。
あ、ちょっとわかります。
なので残り時間短いなっていうふうにすごい感じるんで、なんか
うんうん、
いいやっていうふうに済ませられなくなってきてますよね。もうできること全部やろうみたいな、
うん、
そういう気持ちが結構強いですね僕。
若い頃時間無限だと思ってました。
無限だと思ってましたね。
確かに
時間軸無限と思ってたのが、あれ意外にこんなもんだったね。
そうですよね。
感じはありますね。
なんかちゃんと残りの人生有意義に過ごしたいなっていう気持ちがすごい強いんで、め
ん
どくさいとかって言ってらんないなっていう気持ちがすごいありますね。残りの人生の使い方ですけども、皆さんどういう風にデザインのキャリア、あ、ちなみにこれ、はい、あ、習慣の話言い残したことありますか。もしあればあのここカットして、はい、まだ習慣の話続ける程度で申しますけど。
あ、いえ大丈夫です。あのそうですね、リスナーの皆さん、あの習慣化は仕組み化なのでおすすめです。それだけ。はい、
確かに。あれですね、あの習慣化できないデザイナーは仕組み化できないデザイナーですよ。
いや、そこまでは言わないですけど。
僕も頑張っ、あの参考にいろいろ習慣化してみようと思います。ありがとうございます。
え、こちらこそありがとうございます。
でさっきのその残りの人生の使い方ですね。残りの人生の使い方なんですけど、皆さんどういうふうにこれからのキャリアを思い描いてるのかなとか、ちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、5年後10年後どんなデザイナーが増えてくるのかみたいなところも、もしなんかイメージされてるものがあればみんなでお話しできればなっていうふうに思うんですが。
そうですね、僕も個人的にすごい考えることがあって、その僕たちの仕事ってそもそも子どもの頃なかったじゃないですか、
はい、
UI デザイナーとか UX デザイナーとか、でこれから5年後10年後にそのスマートフォンがあるのかとか、アプリっていうものがあるのかとか、また違う形になってるかもしれませんよね。でそうなると、はい、アプリのプロダクトデザイナーだよとか、何かそのプロダクトだったり媒体のデザイナーっていう肩書き、そこに属してるままだと少し危ういのかなと思ってるんですね。
おお、はい、
うん、でそう考えた時にどういったポジション、立ち位置のデザイナーになるべきなのかっていうのが、結構いろんなパターンがあって悩むなと。
そうですね、確かに。どういうパターンを思い描かれてるんですか。
一つのそのプロダクトではなくて、そのデジタル領域のプロダクトというふうに、あの横断して、携わる UI デザイナーみたいな立ち位置もありかなとは思ってます。であとはデジタルアナログ関わらず体験設計を行う UX デザイナーという立ち位置もありかなと思いますし、あとあれですよね、あの事業会社のインハウスデザイナーとして関わっていたりするので、そのサービス全体のそのコンサルという立ち位置でのデザイナーというのも、
はいはい、
あの可能性としては全然あるのかなとは思ってますね。サービスの世界観からそのプロダクト その使い方というところまで包括してみるというのは可能かなとも思いますし、でどれもそのどういったそのメディアとかその媒体になってももう少しその上のレイヤーから関わることができるので、なんかデザイナー その今後のキャリアアップとしてはいいんじゃないのかなとは思っているんですが、まあなかなかどれも面白そうなので選べきれないな、全部やりたいなというところで悩んでますね。
ああ、なるほど。
まあそれ以外にもそうですね、まあ、新規プロダクト、あの新規領域のサービスだけをやるデザイナーとかもあったりすると思いますし、まあ、いずれにしてもちょっと上のレイヤーのデザイナーになるんだろうなとは思い出ますね、うんうんうん、今のところ。
そういう風になればなるほどその領域が限定されずに済むっていうことですかね。
そうですね、うんうんうんうん、 そうするとその時代の流れとかテクノロジーとかメディアや媒体の進化にかかわらず自分の経験やスキルを発揮できるんじゃないのかなとは思ってます。
確かにそうですね。ビジネスサイドにどんどんどん寄っていくって感じのイメージなんですかね。
そうですね、まあ、もしくは体験設計のスペシャリストになるとか、どんなプロダクトに関わらずとか、そういう道もありかなとは思います。
なるほど、なるほど。体験設計のスペシャリストですか。
うん、
例えばそれってなんだろう、
はい、
アプリの体験をやってた人が、じゃあ今度 Siri とかそういう音声のサービスの体験設計とかをやるってなっても、まあ、活かせるところは結構あったりするんですかね。
あ、でもあると思いますね。やっぱりタスクベースなのかオブジェクトベースなのかという考え方っていうところも多分理解していれば、はい、まあ、大体の、まあ、タスクベースなのであればこういう体験設計だなみたいな判断もできるかもしれないですし、 もちろんその、はい、新しいテクノロジーとか媒体によってのルールとかそういったものがあるので、そこは学習しないとはいけないとは思いますが、根本的にはそのプロダクトも何かしらのこうプロダクトの影響でこう生まれているはずなので、なんかベースはこう流用できるんじゃないのかなとは思ってます。
なるほど、なるほど、なるほど。なんかさっき前回のデザインプットの配信でも、手を動かすデザイナーと、その上の階層のデザイナーみたいな感じの話がちょっと若松君と僕の間であったりして、おそらくその中の手を動かさない方のデザイナーの部類に入るのかなっていうイメージが今湧いたんですけど、そういう理解で合ってますか。
まあ、概ねそういう理解で合ってるかなとは思っています。手を動かす動かさないという話で言うと、特にプロダクトに関しては個人的にはかなりそのいろんな媒体がより多くこう生まれてくるかなと思っているのと、スマートフォンとかに関しては結構成熟したかなと思っていて、UI
そうですね、
いやデザインシステムに関しては。でそうなってくると今ちょっとその流行り始めてるそのノーコードとか、もう何かしらのその、デザインシステムがあってそれを組み合わせるという形で生産性を上げて作業していくとなってくると、手を動かすという作業自体にそこまで工数自体をかけなくなってくるようになってくるのかなとも思うんですね。
はい、僕もそう思いますね。
でそうなってくると、もしかしたらその作業負担がちょっと少なくなった手を動かすという作業自体をやりつつ上流工程を担当するということも可能になるかもしれませんし、
はい、
うん、
そうですね。なんか僕その辺について思ってたのは、確かにその上流工程に行くことによって、その、まあ、ノーコードとか、もしくはジュニアデザイナーの方とかに手を動かしてもらって、で自分はそれによりその体験全体を見渡してデザインをするみたいな方向に行くのもありだし、あとそのジュニアデザイナーの人たちも、その今はこれまではアプリとかそういうウェブサービスみたいなものがすごく成長期だったというか、SaaS がいっぱい生まれてきて、そういうもののデザインをするっていう需要が非常に高まっていて、でそれがフレームワークになってなかったので、やっぱりいろんな人がそれぞれで試行錯誤して作るしかなかったみたいな状況があって、そこでかなり人材としても価値が高まって人口も増えたのかなっていうふうに思ってるんですけど、じゃあそこがどんどんこうフレームワーク化されてノーコードでもできるようになってきて、AI でも生成できるようになってくるっていうふうになった時に、次じゃあその人たちどこに行けばいいんだろうっていうふうになった時に、みんなが上に行くっていうふうになると人員オーバーしちゃうと思うんですよね。で多分自分の中の考えとしては、じゃあ今度 IoT もまだまだこれからできることいっぱいあるし、それ以外にも VR とか AR とか、あとさっきのそのボイスの部分とか、いろんな部分でまだその UX が優れてないエリアっていうのが世の中にあって、でデジタル化が進むにつれてその辺がよりリッチになっていくんだろうなとかって思ったりしていって、でそうするとやっぱその今の現状はアプリデザインをやってる人たちは次 VR やる人も出てきたり AR やる人出てきたりっていう感じで、その時に必要なもの、デザイナーがやらないと自動化できないものっていうところに人が流れていくというか、必然的にそっちの方に人が求められて、そういう仕事が生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。でなんかそう、なんか5年後の未来とかで考えるとそういうことが起き始めるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でなんかその中でどう勝つかっていうと、そういう UI デザインの教科書とかみたいなものが出ればもうそれを学べば良くなってくるっていうか、そういう チュートレイルとかが出てくると、あのそういう人口が増えやすい環境になると思うんですけど、そういうチュートレイルが出てない状態のものに関してどんどん自分で自ら試行錯誤して作っていくっていうスタンスのデザイナーであるっていうことが割と大事なんじゃないかなというふうに僕は考えていて、手を動かし続けるっていう道を選ぶ場合はまだ教科書がないところに自ら突っ込んでいくみたいな、そういうことが大事なんじゃないかなというふうに個人的には思ってました。若松くんとか石黒さんとかどういうふうに考えてますかね。
どうでしょう石黒くん。
めっちゃすみません、なんか
いやいや
僕が喋っても、
あでも今のお話はそうだなと思っていて、自分の5年後10年後って多分僕ら皆さんだと、まあ、30後半からまあ40ぐらいとか、この業界だといい年になってくるぐらいなので、まあそれこそやっぱデザイナーって職種がゆえにある程度手を動かせる状態にその年齢だったらまだ保っとかなきゃいけないんだろうなっていうのはなんとなく思っています。でその上で新しい領域とか逆にレガシーな分野に突っ込んでって開拓していくっていうのはすごいありえるなっていうのがお話聞いてて思いましたね。あとはなんか個人的にはなんかこうでっかい波に乗るっていうのは割と大事にしているというか、組織の中の波もそうですし、なんか業界とか社会全体の波もそうだと思うんですけど、なんかウェブが来るよとかアプリがこれから来るよとか、なんかそういう大きい波に乗っていくと結構面白いことがやれていく感覚はある、やっぱこの10年5年っていうのを振り返ってみると思うので、なんかこの先もその感覚は多分大事にした方がいいんじゃないかなっていう感覚はありますねって言いながら、なんかもう全然わかんないです、5年後とか10年後
なんか今のやってる仕事がそんなに簡単な仕事だとまだ思えないというか、そのいくら UI がこういろんなガイドラインが出てたとしても、いまだにやっぱ人間が考えて難しい課題いっぱいあるなっていうふうに思ったりするので、
めちゃくちゃ難しいですね。
難しいですよね。なんかまだ全然その方向転換をしないといけないっていう危機感を感じないですよね。感じてはないけど、でもその先ほど石黒さんがおっしゃったように、なんか大きな波が訪れた時にはそれに乗っかるみたいなの結構大事だなっていうふうに僕も思います
ね。あとなんか閉じこもってちゃダメな精神は、
はい、
精神論みたいになってきました
はいはいはい、
なんかある気はしていて、やっぱ5年後とか10年後を考えた時に今の自分の領域の輪を広げていくというか、輪をずらしていくというか、なんかそれをやっていくことでちょっとずつこう視点も広がって、視座も広がって、スキルも広がってっていうのをやっとくと波に乗れるよなとは思っていて、でそれの広がり方とか向き方は人それぞれあるから、まあなんか興味があるところとか今やってるところに重きを置いてでいいんじゃないかなっていう抽象度の高いことを話してみました。
周りを常に見とくみたいなことが結構大事そうな感じしますね。視座高めて、今自分のポジションどこなんだっけみたいなものを相対的に見れるようにしておいて、いつどこに乗り移るべきかみたいなものを判断しやすくするみたいな感じですかね。
そうっすね、なんか同じ組織にいてもなんかポジションが変わったりとか立場が変わったりするとなんかすごいいろいろ見えてくるとこあるじゃないですか、
はいはい、
なんかそういうのでも5年後もそういう面白みを持ってるとかもあるんだろうなって思ってたりし、
結構前のたまにデザイン FM の配信で、
はいはい、
荒川さんか石黒さんどちらかがフリーランスになろうか検討してるみたいな話があったじゃないですか。
あの石黒くんですね。
あ、石黒さんですか
というかめちゃくちゃ聞いてくださ
って結構聞いてますよ
ありがとうございます。
全部は聞いてないんですけど8割ぐらいは聞いてると思います。
すごい
すご
あれとかどうしてそう思ったんですか。
あ、それはですね、当時収録してた時に、はい、まあ、いわゆる副業じゃないですけど何個かお仕事をパンパンもらってた時期で、あ、
はい、
まあなんか大体今の携わってるプロダクトを結構やりきったな感がこうクロスした時で、なんか次のステップどうしようかなって思った時に、同じぐらいにお給料とかもいただけてとか働く環境もいいとこっていうと、なんかそんなに少なそうだなみたいな感触があって、だったらなんかこういろんなお仕事とかを 幅も広げられるフリーランスもありなんじゃないかなっていうのを思った時期でしたね。
なるほどなるほど。いやもし独立するとなったら、うん、いろいろお手伝いしますので。
心強い。ありがとうございます、はい、まあでも今は考えてないです。
ああそうなんですね。まあ今やらしてるとこすごいいい会社ですもんね。じゃあ時間結構迫ってきてるんで最後一押し2人の分だけやる感じでもいいですかね。
はい大丈夫です。
大丈夫ですかね、はい、じゃあデザインプットの中でいつもやっている最近の一押しっていうコーナーがあるんですけど、うんうん、ここではですね2人が最近気になっているものなんかおすすめのもの何でもいいんですけどサイトでもいいですし曲とかでもいいですし何でも本当によくてそれをちょっと紹介するっていうところなんですけど今日はせっかくゲストに来ていただいているので荒川さんと石黒さんにそれぞれ紹介いただきたいなというふうに思ってまして、
はい、
おすすめを持ってきていただいておりますので紹介をじゃあどちらから
石黒くんから、
ね、あ僕からですか。
はい僕今から黒くんちょっと習慣化の話でちょっといろいろ用意
とですねじゃあ僕おすすめ、
はい、
おすすめ一押し、
はい、
真面目なバージョンと真面目じゃないバージョンがあるんですけど
じゃあ真面目じゃないバージョンからいきましょうか。
真面目じゃないやつでいいですか、はい、これ知ってます。
知ってる使った使った
今ちょっと皆さんに
知らないです。
何ですかそれ。
鼻呼吸テープっていう、
口を強制的に止めるみたいなテープです。
そうですそうですそうです。これはねおすすめなんですよ。
へ
なるほど。
なんかこう僕寝るときに口をこう開けがちなんですよ、はい、癖なのかもう決まっちゃってて、うんうん、で口開けてるとなんか口がカラカラにもなりますし、はい、翌日口も臭くなるしで、はい、なんかもういいことが何もないんですよね、うんうん、でどうしたもんかって言って行き着いたのがさっきのやつなんですけど、うん、
それちゃんと止まるんですか。
止まるんですよ。これびっくりしますよ。これ
鼻詰まってたら死んだりしないですか。
だと思うんじゃないですか、はい、僕も最初死ぬんじゃないかなと思いながら恐る恐るこうつけたんですけど、はい、人間よくできてて鼻で呼吸できるようになるんですよ。それで、でなんか結構いびき改善とかにもいいらしくて、はい、なんでなんか口が開いちゃうとかいびきが辛いなって人は一回このテープ試していただきたいです。
もう一度製品名見せてもらってもいいですか。ナイトミン鼻呼吸テープですね。じゃあおいくらぐらいなんですか。
これいくらぐらいだろう。でもアマゾンでなんか何個セットみたいなので買える
んで、そんな僕はもうコスパ悪くないと。
あコスパはちょっとそん
なんと言えない。確かに使わず改善できるに越したことないですもんね。
コスパはちょっと考えないようにしてください。
さすがですね。石黒さんもちゃんと口呼吸をやめる仕組み化ができてます、ね、
確かに
ツールに頼ってるけど。
そう割となんか手法としてはコンセントをガムテープで塞ぐと似てる感じですね。
口をテープで塞ぐですか、はい、だこれただデメリットはマジで間抜けなくて
真ん中のところだけテープつくんですね。
そうです。真ん中のところにこうやって止めるんでちょっとなんか誰かと寝るときはちょっとやめていいと思います。
面白いですね。じゃあ真面目な方なんですか。
そうですね、はい、真面目な方はタマデザのポッドキャストでも紹介したんですけど、
はい、びっくりして今おすすめがタマデザのポッドキャストかと思いました。
違います。そこまでこうやらせていきます。YouTube チャンネルで鈴木慎さんっていう写真家の YouTube チャンネルがあるんですけど、
はい、
それが最近僕は好きでよく見ているんでちょっとおすすめです。
写真家の YouTube チャンネルなんですか。
そうなんですよ。鈴木慎って言ったら多分すぐ出てくると思うんですけど、
これはどうしておすすめなんですか。
なんかこうプロダクトデザインとかやってると意外に写真家のこととか、はい、ポートレートの写真とかあんまり知らないなみたいなのを思った時に、はい、結構この方がそういっ った面を解説してくれてたりするんですよね、
うんうんうんうん、
なんかある時だと乃木坂だったかな、なんかのちょっと今手元で見ながら探しながら話すんですけど、
はい、
なんかのその乃木坂系とか AKB 系のポスターみたいなところのこのポスターはどういう意図で撮られてるみたいなすごい解析をしてくれてたりとか、あとはなんかの雑誌でそのメインのモデルさんの表紙の写真を撮るのの密着みたいな形で、まあ、モデルさんは写さないんですけど、はい、その寺田慎さんがどういう意図で、スタジオセットしてライティングを変えてみたいなとかをなんか結構具体的に話してくれて出てたりとか、あとはもう単純に写真家のこうお金事情の話とか、
はいはいはい、
なんかそういったこう意外に知らねえなっていうところを結構解説してくれてるんで、単純に面白いっていうのと勉強になるなっておすすめです。
面白いですね。あ、これですかね、危険欅坂46の写真に学ぶ良い写真の撮り方。
そうそうそうそうそう、
面白そう。
なんかそれでどれを中心に置いて写真を撮っていてとか、これは一発撮りですね、こういう観点ですからとかをこう話してくれるんです、うんうんうん、あ、そういう観点で見てんだみたいなとかを、結構面白いだろう
ね。すごいですね。今ちょっと飛ばし飛ばしで見てますが、がっつりなんかもうこれ完全にアートディレクター視点で話されてる感じなんですね。
そうなんですよ。
これは面白そうですね、見てみます。あのこのチャンネルを紹介している配信のタイトルだけ見てこれは聞いてなかったです
全然大丈夫ですなんでリスナーの方も、はい、ぜひ見ていただけたら。
そうです、なんか再生回数がだいたい1万回ぐらいなんで、なんかめちゃくちゃ人気な YouTuber の方っていうわけではない、すごく穴場感がいいですね。
穴場感ありますよね、はい、まだ1万とか2万いかないぐらいですか、
ね、そうですね、うん、
なんかこの方写真館も持ってるっぽくて、普通に予約もできたりするらしいんで。
そうなんですね。
そうです、いつか僕は写真撮ってもらいたいなって思ってます、ね、
あ、いいですねおお、ありがとうございます。
はい、
荒川さん思いつきましたか？
はい
荒川さん全然聞いてなかった
荒川さんにとってはもう2回目ですもんね、これ
聞いたことあるじゃあ、でも僕も2つ用意しました。
お、はい、ありがとうございます。
で、1つ目はこれです。わかりますか？
お、それはなんかアイマスクですか？
そうです、
それは小豆の力じゃないですか？あ、
ホットアイマスクみたいな。
そうです、そうです、蒸気でホットアイマスクの小豆版ですね。小豆の力っていうんですけど、これ本当にすごくて、これ使用されたことあります？ないですか？
ないですね。
ない、ない。
あります。
あります、
実は。はい
ちょっと内緒にしていただいて。
ないことにして。
これ、は
い、
知らなかったな。
これレンジでチンするともう一回使えるんですよ、うん。あ、レンジでチンすると温まって、繰り返し使えるようになるんですけど、何回まで使えると思います、
うん、
これ。
6回ぐらいですか？
これ250回繰り返し使えるんですよ
それは知らなかった
そうなんです。だから圧倒的なコスパっていうところと、あと温めるとその小豆 のいい香りがするので、すごくリラックスできるのでおすすめですね。
安いっすね、これ。1000円しないじゃないですか？
あ、そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、それで250回でもうほぼ1年だから、圧倒的なコスパですね。
もし僕がそのメーカーだったらそんなに使えるようにはしない
恥ずかしいから、はい、ちょっと
赤さないですねなので目を休めたい時にはすごいおすすめですね。
目温めるとめっちゃすっきりしますよね。
いや、すっきりします本当に。
え、それでもなんか、どうやって横になってないといけないですか？仰向けになってないといけないですか？
あ、そうですね、仰向けになってペタッと貼る感じです、
うんうんうん、
あ、貼るんですか？
あ、まあ、置く感じです。
置く、うんうん、はい、乗せるだけなんですけど。
なるほどなるほど。10分間ぐらいやる感じですか？ずっとやってるわけじゃないですか？
いや、だいたい3分から5分ぐらいですかね、置いてるのは。
なんかちょっとやるだけでも結構目の周り、あ、そう、結構肩こり持ちとかなんで、
うんうんうん、
はいはいはい、
すごいすっきりするんですよ。なんかここら辺のリンパめっちゃつながってるなって感じます
うん、うん、あ、そうなんですね、
はい、3分ぐらいやるとすっきりするので、
ちょっと興味ありますね。 買ってみよう。
ぜひお昼休みとかにやってみてください、
は
い。
なんかあれですね、荒川さんと石黒さんのおすすめ結構似てますね。
確かに
健康の話しかしてなくておじさんが2人来たみたいになってますよ、ね、
さすが癒し系ですね。
物理的なものをちゃんと見せてくるっていう。
いや、あの石黒君の紹介の仕方を参考にちょっとあのしました。
それで思い出したんです
ね。そうそう。
だからか。
で僕もあの真面目なやつ、はい、まあ、今のも真面目だったんですけど、はい、もう一個は、はい、あの Kindle Unlimited ですね。
あ、Kindle Unlimited。
あの、はい、はい、これもたまデザ内で放送してるんですけど、うんうんうん、Kindle Unlimited はあの月額980円で Kindle 内の2万冊かな、もうちょっとかな、うんうん、の本が読み放題なんですよ。
へえ、2万冊か。
そうなんですよ。
いや、200万冊以上って書いてありますね。
あ、すいません、間違えました。2桁ぐらい間違えちゃった。
確かに確かに2万は結構少ない。
あ、そうだ、そうですね。いや、あの洋書が入ってるんで 和書だと12万、
はい、ああ、うんうんうん、
あ、なるほどなるほど、
失礼しました。まあそれでも結構、まあ、Kindle Unlimited にあの設定するのは、まあ、新書じゃないんですけど、まあ、過去にちょっと話題になった本とか、なんかそういうのが結構入ってきたりするので、まあ、なのであの気になったことがあった時にネットで検索するだけじゃなくて Kindle Unlimited で検索してその本を、まあ、あの調べて何冊か読むというだけでも結構すぐにこうナレッジが吸収できるので、すごいおすすめかなと思っていますね。
確かにそれはかなりいいですね。一、うん、つのトピックについて3冊本を読むと、うんうんうん、そこらの人よりはそのトピックについて詳しくなれるっていう。
そうです、そうです。
なんか、
うん、それでその
そういうルールを聞いたことがあるので、
本を買うのを躊躇してネットで調べるっていうことが多分一般的かなと思うんですけど、うん、もう Kindle Unlimited に登録するともう本がもうネットの記事みたいな感じの感覚で検索ができるので、なんかちょっと別世界に来た感じになりますね、うん。
確かに絶対本の方が情報の質としては高いですもんね。
うん、そうですね、
やっぱり。え、デザイン系の本もあるんですか？
デザイン系の本もある時もありますね。
荒川さん最近どんな本読んでるんですかね？
最近僕、うん、あのユーザーフレンドリー全史とか思考は現実化する、うんうん、年収は住むところで決まる、家賃は今すぐ下げられる。
お金系ですか？
1億円株塾とか
最初だけ違った
そうですね、はい、
めっちゃお金じゃないですか。
そうですね、インデックス投資入門とか、まあ、そういう感じですね。
あ、確かにそういう系の本は確かにあのターゲット層広いからそういうとこにもたくさんありそうで良さそうですね。
そうですね、まあ、なのですごいおすすめです、う
ん、いいですね。ビジネス本とか有名なやつほとんど揃ってそうなイメージがありますね。
はい、プライム会員だったらそのプライムリーディングというので Kindle Unlimited よりもちょっと少ないですけど同じような機能があるので、それを使っていただくだけでもなんか大体、あ、この感じはすごいいいかもと、
うんうんうん、
なんかちょっと体験トライアルとしてなんかあのやってみることができるかなと思うので、そっちもおすすめですね。でそれで良さそうであればあの課金していくというのもいいかなと思います。
いいですね。いくらでしたっけ課金するとしたら。
980円ですね、プラスで。
普通にあれですね、安いですね。Spotify と同じぐらいなんですね。
そうです、そうです。
若松くんと石黒さんは入ってます？
入ってます。
入ってないです。
あ、じゃあ若松くんはもう
真逆だった。
荒川さんのおすすめを両方ともすでに使っているっていう。
確かに
確かに。実質荒川さんですね。
すいません。
同じ趣味ですね。
あ、でもすごいいいですよね。はい、
ああ、そうですね、
うん、
すごくいいですね。同じような使い方してますね。
岡松くんは何読んでるんですか、うん、Kindle Unlimited の
中で。僕結構雑誌読んだりもしてて、
うんうんうん、
雑誌も入ってるんだ。
はい、なんか最新号の雑誌 D マガジンとかも購読してるんですけど、なんかそういうのにないやつとかも地味に最新の1個2個だけ、例えば建築系のとかなんか載せてくれてたりするのがあるんで、
はいはい、
なんかそういうのを見たりもしますし、いわゆるアカデミックなというか体系的な知識入れたいなみたいな時に、知識系でその時代とともに風化しないもの みたいなものがいいなと思ってて、孫子の兵法とかなんかそういうの無限に本落ちてるんで、そういうの読み漁るとだいたい孫子の兵法に何のかと書いてあるかとか分かるんですよね。
いや分かりますね、僕も論語とか読んでます、
うん、あ、論語とか読みますよねそうだ、そういうの使うときになんか結構便利だし、あとなんかあの10冊最大10冊までなんか同時にスマホとかになんか入れといて、次追加したいときはなんかその登録してるのを消して新しく入れたりするんですけど、それもなんかそんなに使い勝手悪くないし、トータルしてすごくメリットしかないなみたいなこと思うんで、
そうなんですね、
便利ですね、めっちゃ。
いや買うものが増えてきたな
確かに、とりあえずじゃあ口塞ぐのと目温めるのと、はい、Kindle Unlimited に登録し、ちょっと鈴木慎さんの YouTube を見ましょう。
そうですね、はい、まああれですね、口塞いで目塞いでもポッドキャストは聞けるので、皆さん引き続きデザインプットポッドキャストとたまにデザイン FM をよろしくお願いいたします。
お後がよろしいです、
よろしくお願いします
はい、じゃあそろそろ時間になってきましたので、ここら辺で締めようかなというふうに思うんですが、最後に荒川さんと石黒さんから何か宣伝などデザインプットのリスナーにお伝えしたいことなどあれば、あのご自由にお願いします。
はい、たまにデザイン FM というポッドキャストを僕荒川とあの石黒くんの2人で配信の方をしています。週月水金のまさかの週3配信であのやっておりますのでぜひちょっとあのデザインに興味があって癒されたい方はぜひ聞いてみてください
石黒さん大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
はい、わかりました。あの 僕も非常におすすめのポッドキャストなので、ぜひサブスクライブ購読 なんだポッドキャストの場合なんて言うんですかね、これ登録、
うんうん、
するといいと思います。はい、じゃあ今日は荒川さん石黒さん協力していただいてありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。ました、
楽しかったです。
またやりましょう、何か
一緒に。はい、ぜひぜひ。
はい、
はい、
次回またデザインについての話をいろいろしようかと思いますので、もしご興味があれば Apple Podcast のレビュー、率直なレビューと言い忘れたことは Twitter で配信していきますので、 Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お楽しみに。赤松くんも楽しみにって言わないの？
あ、忘れてましたお楽しみに